おはようございます。
おはようございます。
はい、ジョジョ大学の学長です。
立野です。
はい、久々にね、ちょっと2人ですけれども、
はい、
出ましたね。とうとう出たね。
お、何が出た？とうとう出たねとうとう出たねって言うとちょっとあの嫌な思い出が
出ちゃうんだけど、あれですよ、まあ岸辺露伴ですね。岸辺露伴は動かないシリーズの新刊が、はい、最新刊がまた出ましたね。
はいはいはい、
はい、
3巻、
うん、ね、収録内容はホットサマーマーサ、ドリッピング画法、それからブルスケッタ、ね、この3本ございまして、うん、はい、読みましたか？
読みました。
ね、
読みました。はい、よかったね。
よかったね。うん、
うん、
まあ本当とな
んかちょっとさ、
うん、
あのジョジョリオンの岸辺露伴と交差させてるところもあって、
ね、あったね。
ウアラライさんに取材に行くみたいな話が、
そうそうそうそう、
出てきたり。
そう、それがね、ブルスケッタのあれですね、ハワイが舞台になってましたけれども、
うんうん、
まあこのホットサマーマーサー、ドリッピング画法、ブルスケッタ、それぞれねウルトラジャンプで、うん、もうすでに出てて、で上2つかな、うん、ホットサマーマーサー、ドリッピング画法、俺もね、本誌読んでたんであれだったんだけど、ブルスケッタ今回初めて読んで面白かった。面白かった。
面白かった、
うんうん、特にだけど、まあもうほんとこっからはもう3巻のネタバレというか、内容をガンガン語るんで、
話しましょう、話しましょう、うん、語ろう語ろう。
申し訳ないけれどもね、はい、楽しみな方はここまでということで、はい、
うんうん、
じゃあ、話しちゃうけど、まずね、うん、ホットサマーマーサってさ、もうこれドラマやってんだよね、
う
ん、
あ、そうだ
っけ、うん、高橋一生さんのね、あの実写ドラマの方ですでにやってたと思うんだけど、まあ、改めて、漫画の方を見て、これはね、これはまああれだね、本当コロナ禍って感じの話だったよね。
そうだね、
ホットサマーマーサはさ、
コロナ禍で岸辺露伴自体ももううつうつとしていて、取材にも行けない、うん、って る中でのまあ話になってるね。
そうなんだよね。まあでもこのホットサマーマーサ自体は正直俺はそんなに好きな話じゃなかったね、当時から。
あ、そうなの。
うん、まあ、本当に岸辺露伴が動かないから
じゃあ、じゃあ岸辺露伴動かないじゃなくて動けないんで、
そう、まあ、こいつはね動けない状態だからね、特に
岸辺露伴は動けない、
そう、今回ね、そうだからさ、もうこと、まあ、看板に偽りなしではあるんだけれど、まあ、ちょっと物足りなさというかね、うん、
でも動けないなりに動いてるけどね。
まあそうそうそうそう、動けない中でもいいみたいなこと言ってたからね。
そう、うん、俺はね、あのこういう話結構好きで、
あ、そうなんだ。うん、
自分の、なんだろう、認知してない間に、記憶がないのに何かが進んでいるみたいな、
はいはいはい、
ちょっと怖いよねっていう、あの地獄先生ヌーベイでも枕返しの回が怖くてさ、
はいはいはいはいはい、
枕を返されたら、昨日まで小学5年生だったのに、何言ってんの、あんたはもう社会人でしょって言って、
はいはいはいはい、
20歳になってる、22歳だ。
そうそう、まあ、まあまあ、ほぼ似たような話だよな、まあ、ちょっと違うけど、まあまあ、半分パラレルワールドみたいな ね、まあ、ね、感じで
岸辺露伴がそのなんか3ヶ月先にこう進んじゃってるみたいな浦島太郎状態になってる、
そうそうそう、気づいた、そうそうそう、もう一回やったらよね、また3ヶ月伸びて、もう大変だよね
でもあれ怖いよ、怖いよ、
まあ、想像したら相当怖いよな、この状況に関しては。
しかもその自分がいないんじゃなくて生活してるんですよね。だから自分の記憶のない自分が勝手に行動して生活してるんで、
ヤブバコ奉仕かな、うん、
そうそうそう、で自分がその間何やってたんだっていうのを探るっていう、これはね、いい、俺は怖いなって思う、これちょっとすっ、
あーなるほど、ね、
話でした、
うん、俺はね、その次のドリッピング画法が好きだなんだよ。
あ、本当に、はいはいはい、
まあこれはね、本当にまあ、導入から全然露伴出てなくて、なんか浮気かなんかしてる女がね、車で飛ばしてって、そう、煽り運転されてみたいな導入で始まるんだけどさ、そこからその煽り運転してるのが露伴だったっていうのがまず面白ポイントだしそのまあもちろん理由があるんですけどね。で、
いやこれ、
はい、
これ好きなんでね、もしかして私煽られてる
そうそうそう、
私の年収低すぎみたいな
そう、もしかしてでね、なんかそれでさ、まあその敵がね、敵というかいるじゃない、環境活動家の方が来てさ、はい、 で容赦なくその女をぶっ殺してさ、でその後、うん、そいつの自分語りがあるわけじゃん、その自分の目的とさ、
めちゃめちゃ自分語りするよね。
そこがもうまさにジョジョっぽさっていうかさ、その、うん、自己紹介というかね、
うんうん、
でうんちく挟んできてさあと 0.5 度だみたいなこと言う、うん、あの感じもうね大好物、めっちゃ嬉しかった。
でもこれはさ、ちょっと難しい話だって、俺からしてみれば、男がすごい主張してくるわけ、思想をさ、
うんうんうんうん、
でも結局何を言いたかったの、まあ、自然大事にしようって話でしょ。
まあそうだし、うん、そうだね。でその自分の声が届かないからもう実力行使するしかないみたいになっちゃって追い詰められてて、でそれをあのテレビとかは全部ね、その、
うんうん、あのフェイクが入っちゃうからね、
そう切り抜かれちゃうから、そうじゃなくてリアルを伝えられる人間にそれを話したかった、うん、見てて欲しかったっていうのでロハンを選んだんだっていう、うん、
でもそのリアルを伝える手法がフィクションが最も適当だっていう判断はちょっと面白い。
そうなんですね。あの聖書のようにというか、そんなことを言ってましたけれど、うん、でそのロハンがね、この街を傷つけるのはやめてくれって言ってさ、うん、そのね、一見利己的とも思えるそのセリフ、一番グッときたっていうのも分かるって思っちゃうんだよね。その人間らしいさ主張じゃない、それって、うん、その大義じゃなくてさ、自分個人の感情でそれはやめてくれって言った方が届くよなって思ったのは、本当にね、テロリストにもロハンにもすごい感情移入するね、めちゃくちゃ俺は好きな話だったな。でこの話自体もね、その泉京香さんですか、編集者の方は、はい、いやこれハッピーエンドだしいい話じゃないですか、泣くほどの話じゃないですよみたいなこと言うけど、
うん、
俺もねこれハッピーエンドだと思うんだよね、別にさ、うん、だけど救いがないっていうのも分かるなっていうね、この主張に関しては。まあでもあれだよね、作品にしたけど、まあフィクションもちろん混ぜてるだろうし、ちょっと違う形にはなってるんだろうけどなと思うけど、
これさ、岸辺露伴ってさ、まあこんなこと今更言ってもあれかもしれない、もともと仙台に住んでる人なの、仙台出身だったけど、
いやどうだったかな、
違うよね
別に
あの人付き合いが嫌だから郊外に、
そうそうそう、
家を買って仙台出身だったかな。
いやまあでも、うん、あれって仙台の話なんだっけ結局、あのこのドリッピング画法自体が、
え仕事場は仙台にあるんじゃないの、違う森尾町じゃないの。
あもちろん仕事場はさ森尾町というかあそこだけど、あそこあの家からかなり離れた場所じゃないの、なんか
そう
分からん、ちょっと俺もよく見てなかったわそれ、ごめんね。
だからこの町は僕の生まれた町だ、そうそう、この町を傷つけないでくれっていうのが、
うん、
あれそうだったっけって、ちょっ
とその町は森王町じゃない町なんじゃない、露伴の生まれた町で起きた事件の話にしたのかな
まあでもねこれ岸辺露伴動かない、結構設定が
まあ、
あれやこれやしているので、パラレルワールドっていう説もあるし、
うん
ね、だってあのおかしいもんね、あの音石明がサインくださいとか言って
そう、 そう不思議な構成したんかってなるから、
牢屋にいるんじゃねえのって
そうもうそうだし、
いろいろあるんですね、うん、そういうところ、
まあ、この話ドリピング画法の話の中でもね、その草に命令をかけるんだっけっていうところもあるしな、あれは、
ああ植物に書いてたね、
そう
確かに、
まあそう読むことはまあ、ね、今までもあったような気もするけれど、
うんうん、
命令までってなんかタコはなんか知能があるからみたいなこと言ってたけど、草はどうなんだみたいな、
あとはその触れなきゃ能力が使えないみたいなのもあった、ね、
はいはい、そうそうそう、
でも触れなくても本当はいけるじゃんっていう、うん、
今回のブルスケッタに関してブルスケッタでは特にね、決め台詞のように触れるぞって言ってたもん、なんか攻撃
ブルスケッタ怖かったね、
ブルスケッタ怖かったね、あれみたいだった、虫師、
あーはい分かる、うん分かる分かる、
そう
確かに
虫師っぽいなって思ったもん、やっぱカタツムリ出てきて、あ確かに海馬の海馬じゃなくて、なんだ耳の中のさ、
はいはいはい、
あるじゃんぐるぐる巻きの渦巻きのあれが、
ね、カタツムリのね、
うん、そうそうそう、あれのなんかあれなのかなと思ったら全然違ったんだけど
虫師もなんかその謎の虫が出てくるので、 こういう生態の虫がいるんだなみたいな話で、
そうそうそう、
が続くんだよな。そうそう、あれと同じで、このブルースケッタもこの人間の習性を利用した新しいタイプの虫っていう
のが、石仮面柄のな、ガガです
。え、石仮面柄だって思った。
ね、まあ君は分かる。いやー面白かった。ブルースケッタも良かったな、うん。なるほどなって思った。
まあ、ちょっととんでも生命体だけど、こういうのを考えるのやっぱ好きだからね、荒木。面白かった、うん。怖かった。
そうそうそう。面白いなって思ってた。なるほどって。人間を使う生き物がいてもいいよなって思うしね。うん、うんうん。あの、子供もかわいそうだしさ。
はい、
断崖絶壁を登り上げて、すげえよな。浮き輪持ったままだし、どうなってんだ、あいつ。どうやって登ったんだろうと思うけど。いや、驚くべき。いや、マジでブルースケッタ面白かったわ。初めて読んだけど、うん、今回、あー、やっぱね、
ということでね、
うん、
もう映画もやってるんだっけ。
いや、そろそろだよね、
ま、そろそろだね、
うん、いや、もう始まったな。始まってます。
あー、本当ですか。じゃあ予習もできたことなんでね、我々も映画館
行きましょう。うん、これはちょっと楽しみですからね。ポップコーン散らばってることでしょう、映画館の前で。
マインクラフトじゃないんだから。マインクラフトザムービーやばいらしいから、みんなポップコーン持
ちない。やば、そうなんだ。
子供が、
楽しみですね。はい、じゃあ本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで本日はここまでです。本日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリーベッテルチ、
さよならだ。